こんばんは。おい。今日はマタイの福音書18章の途中からでしたね。15節から最後の35節までを一緒に学びます。もう先に読まれた方はわかると思いますけど、互いに許し合うこと、また許し合うということはつまり愛し合うということなので、許し合うこと、愛し合うこと、その2つについてこの箇所を通して一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈って始めます。天の父さん、今日もこのように御言葉を学ぶために私たちここに集まってきました。どうか私たちそれぞれ一人一人をあなたがお助けください。ここに書いてある事柄を理解することができるように、知性でも、なるほどこういうことかって、理解が与えられますように。また聖霊が私たちのうちに住んでおられていますので、聖霊が私たちの心に、また魂に語りかけてくださって、知性だけではなくて心の深いところに、あ、そうだったらこうしてみようってアクションが起こるぐらい深く理解をすることができますようにお助けください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と言葉と力をお与えください。イエス・キリストの語っておられることをそのまま語ることができますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マタイの18章ですね。18章の全般では、その神の、天の御国で誰が偉いんだっていう話でした。でそれはその子供のようにイエス・キリストを信じる、神の私たちに対する愛とか、神の私たちに対する恵みとか憐れみとか、イエス・キリストにある許しとか、それを そのまんま信じる、素直に、子供のように天真爛漫になってわーってやりなさいって話じゃないです。じゃなくて素直に受け入れるってことです。でその素直に受け入れた人たちを、受け入れる者たちというのは天の御国でも、大きいものとされると、偉いものとされる、使えるものが、偉いといえば一番偉い、イエス・キリストが一番偉い、自分のその神としての、王の王として、主の主としてのその地位を捨ててくださったわけだから、それで私たちと同じ肉を着て人間の姿をとって私たちに仕えてくれた、一番低いものとなってくださった。だからフィリピンの2章に書いてありましたね、イエス・キリストは高く上げられるって。で10節から、あ、ごめんなさい、11節から、11節からっていうのは100匹の羊と迷子になっちゃった、あ、ごめんなさい、100匹の羊で、その中で1匹の羊が迷子になったと。で神は100匹すべてを愛してるんですよ。この迷子になっちゃった子を特別愛してるわけじゃなくて、この全部羊を愛してるので、愛してる羊が1匹迷子になっちゃったから探しに行ってくださるという話です。待たされている99匹があんまり愛されてないとか、そういうのではなくて、みんなを愛しているということをイエス・キリストは、この例えを使って伝えました。でこの文脈の中に今日学ぶことがあります。よろしいですかね。では15節から17節。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人と一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証言の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。でこれはあなたの兄弟がってなってますね。つまり教会の中の話ですよ。主にある主イエス・キリストを信じる同じその兄弟姉妹、教会の中のそのクリスチャンとしてのクリスチャン同士の間でいざこざいはあります、当然。でその時にあなたの兄弟が罪を犯したなら、新しい訳だと、あなたに対して罪を犯したなら、 下の方を見てみると直訳はあなたと彼だけの間で罪を犯したらというふうに書いてあります。だからあくまでも個人的な話です。江戸時代の3人組とか5人組の話じゃないです。あいつなんか悪いことしてんじゃないかなって、でそれで告発し合うようなそういう関係を言ってるんではなくて、私とその誰か個人的な関係の中で何かこじれましたと、相手が何か悪いことを言われました、悪い態度を取られました、でその時にの話です。大丈夫ですかね。でこの主イエスにある兄弟姉妹との関係の中で誰かが私に対して、私たち一人一人に対して罪を犯した場合、その時には二人だけのところに行って責めなさいと言っていますが、バランスを取るためにエペソを開いていただきたいんですよ。エペソの1章、ごめんなさい、エペソの4章、エペソの4章の1節から3節、エペソの4章の1節から3節。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。だからクリスチャンに対して言っています。大丈夫ですね。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。これが原則です。誰かが何か自分に対して変なひどいことを言った、ひどい態度を取った、それでカチンときた、なんやねんって言ってお互い言い合って、その罪を指摘し合って責め合いなさいとは言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくて、まずは謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合う。忍び合うっていうのは耐えるってことですよね。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保つ、これをまず求める。でもこれ以上耐えることができない、同じことを何度もその言われたり、同じように何度もその悪いことされたりする、あまりにもこっちが傷ついてしまう、もうこれ以上無理だっていうところは必ずあります。それでもなお我慢しなさいとは聖書は一言も言ってません。でももうこれ以上無理だというときに、お互いのためにならないというときに、そのときにその人のところに行って二人だけのところで責めなさいというふうに言ってます。同じエペソの4章15節には、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点で成長し、頭なるキリストに達することができるためだというふうに書いてあって、その愛を持って真理を語るということがここで求められています。だから愛がなければいけないんですよ。その愛の中に愛するんであれば、そこにはその愛という真実な実が必要です。本当の実が、愛してるんであればその愛を持って語るんですよ。愛のない、あ、ごめんなさい、真実味のない、実のない愛というのは偽善です。でも愛のない真実は残忍です。ひどいです。厳しいです。その両方とも言ってるわけじゃなくて、愛を持って真理を語りなさいと、本当のことを愛を持って語りなさいと、傷つけるんじゃなくて。何のために語るかというと、何のために相手の悪いところを指摘するか責めるかというと、お互いの関係が回復するためです。御霊の一致を保つためです。同じイエス・キリストを信じている者として、同じ許された者として、同じ愛された者として、恵みと憐れみを注いでくださった、もらった者たちとして、また同じ聖霊が与えられている者として、この一致を保つために相手にアプローチするんですよ。個々人のことですから、ある意味私牧師ですけど、牧師を介する必要はないです。毎回毎回個人個人でやり取りができるんだったら何の問題もないです。なんかあの人私にこういうことをやったんですけど、私許してあげましたとかって、なんか株あげたいのかって話になってくるから、別に個人個人で話し合ってそれで終わるんだったらそれでいいです。だけどもそれでもうまくいかないことっていうのはあります。その時には次の段階です。ぜひ、もう私たちこの教会は大きくないので、で私も噛みたい 互いに愛し合うことをその進めるために私はここに呼ばれてきているので、その私の神から言われた、職務というか召しというのを全うしたいので、ぜひ私を巻き込んでほしい。だけど個人のその個人の間で2人で話せばいい、それで済むんであればそれはそれで全然問題ないです。お互いがやればいい話です。でも必要であれば、なんかこじれるようであればぜひ声をかけてもらいたい。イエス・キリストもそうおっしゃいました。もし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさいって。だその1人か2人の中に私をどうか入れてください。なぜ連れていくか、私のそのバックアップを、この人は私にこんなひどいことしたんだとかって言って、なんだお前こんなひどいことしたのかっていうのを、あの2倍とか3倍ぐらいの圧でそのかけて潰すためじゃないですよ。この2人3人というのは、1人2人っていうのは何かというと、客観的に両方の言い分を聞いて、そして物事を判断するための1人か2人です。複数になるとお互いのほぼ喧嘩両成敗だから、どっちも悪いので。でも一方だけの話だけだと必ず自分が正しいから、8割正しくて、私 100% とは言わんけど 80% は正しいよって大体そう思うから、みんな自分もそう思うし相手もそう思います。なので客観的に双方から話を聞いて事実を確認する必要があるんですよ。箴言の18章の17節、どんどん開けていきますので、あのメモ取っているだけでも結構です。後でまた開いてもらえれば。箴言の18章の17節、最初に訴えるものはその相手が来て彼を調べるまでは正しく見えるそうなんだとかって言って、ね、その人の言い分だけを聞いてたら、そうなんだってなりますよ。でももう一方の人が来てその人が言い分を言ったら、あ、なんだそうなのかって、あんたも悪いじゃないかってそうなります。だそのための一人か二人のこの客観的な事実を知るための、ものです。一緒に攻めましょうって、あいつ悪いから一緒に私の味方してくださいって、そういう話じゃないです。客観的に見て二人の関係をその回復に導くために、助けて神から助けをいただくために、知恵を持ってそれを裁くために一人二人を連れていくんですよ。それでも聞き入れないなら、つまり自分の罪を認めない、自分が悪いってことを認めないのであれば、教会に告げなさいと。だから教会全体の前で罪を明らかにしなさいって、この人はこういう悪いことをしたんだけども、これを伝えたんだけども、でもこの人を悔い改める気はないみたいです。それでも聞き入れないんだったら、その人を異邦人か主税人のように扱いなさいって、つまりこのフェローシップから、教会から出しなさいってことです。この群れの話をする前に、11節から14節までというのは100匹の羊の話をしていました。イエス・キリストを信じた者というのはイエス・キリストにとってご自分の羊なんですよね。で、教会から出されるというこの一匹というのは迷子ちゃんですよ。自分の罪を認めないんですよ。で、それでも教会の外に出されるんですよ。で、この出された人が何のために出されるかというと、回復のためなんですよ。もちろん群れを守るためでもあるんだけど、二つその理由がありますよね。その人が中に居続けると苦いから、罪を認めないから、そうすると周りに伝染していきますよ。あの人ってこんなん悪いんだとかって言って、でそれで解決がないから、一致が出てこないから、だから群れを守る必要があります。その上でその人が出された人が回復を受ける必要があります。第一コリントの5章、無理に開けなくていいですからね、さっきから言ってますけど後でまた開いてください。第一コリントの5章の1節からなんですけど、特に5節、第一コリントの5章の5節、このようなものを、その悔い改めないもの、自分の罪を認めないものなんですけどを、サタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が死の日に救われるためなのです。 だから教会に行ってもみんなでその罪を認めて、あなたそれ悪いんじゃないかっていうふうに言っても悔い改めないのであれば、自分の罪を認めないのであれば、もう教会の中でどうにかなるってことはないです。なのでそこから出しなさいと。でサタンに引き渡すっていうのは、その地獄に送るとかそういう話じゃなくて、でその私たちのフェローシップっていうのはお互い守りますからね。でその守りから外に出しなさいと。そしたら痛い思いをします。苦しい思いもします。人間的には人情としてはちょっとかわいそうなんですけど、でもそれを通過しないとその人は死の日に救われないのであれば、そっちの方がかわいそうですよ。かわいそうという名の愛のないというか、なんていうんですか、その実体のない身のない愛というのは、さっきも言ったようにやっぱ偽善なんですよ。本当にその人のことを愛しているのであれば、やはりこの人がイエス・キリストに会って罪許されて回復することを一番願うはずだから、それが私たちに自分にとって痛い決断としても、彼のその人のために、彼って男の人か知らないけど、その人のために、その人が本当に許されて本当にその罪から自由になる、でそのためにその判断しないといけないことはあります。できることならこういうのを私たち誰一人として通過したくないです。その前にキリストのもとに戻ってくれば、その前に自分がその心を柔らかくして、そして、ああ私も悪かったって、お互いが私もちょっと悪かったね、ごめんねっていう、イエス・キリストの前に、キリストの前でこれができたら一番いいですよ。だけどそうやって固くないになるんだったら、最終手段だってそうしなさいと言ってます。マタイに戻ります。18節、誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。こういうその権威が教会には与えられていると。つないだり解いたりする権威ですよ。つまり群れの中で罪を明らかにして、その人を群れの中でイエス・キリストに会って許したり、そして受け入れたり、また 彼がその心を固くなりするんだったら追い出したりする、そういうその判断を、権威を与えるということですね。なぜ教会にそんな権威、権限が与えられている、もしくは教会がそういうのを持っているかというと、19節と20節。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。2人が地上で心を一つにして祈るならって、この文脈は一応押さえますね。文脈としては地上でつないだり解いたりする、つまり教会の中で罪を犯した人に対してどのような対処をするかという事柄を決めたり、実際にそれを行ったりする、でそのことを心一つにして祈るんですよ。教会の中で罪を犯した人、自分もそうかもしれないですが、イエス・キリストにあってこのフェロシップを回復するための祈りですよ。もちろんヨハネの15章の16節に書いてあるように、私の名によって求めるものは何でもって、この地上で身を結び、その身を残すためだったら何でも求めたら与えてくださるって、それも約束ですよね。だけどこの文脈だと、特に私たちのその関係の中で関係が回復していくこと、フェロシップが回復すること、それを求めたらどんなことでも神は叶えてくださるって、兄弟が悔い改めて互いに愛し合う関係が回復することはどんなことにもに入りますよね。あまりにも自分が自己中心になりすぎると、このどんなことにも、もしくは何でもっていうのは、自分を通して身を結ぶことばかりしか考えなかったりして、そのお互いの関係が立て上がっていくっていうことをなかなか祈らなかったりします。教会の中でも愛するということを決めない限り、自分のその人情としては愛することはできます。フィレオとかストラゲオとかを使って愛し合うことができます。だけどアガペで愛することは、神が言っておられるその自己犠牲的な、もう その人のために私は何でもしますという。腹くくってこの人を許しますっていう。そのような愛というのは私はもともと持ってないわけだから。で、この愛を求めていなければ、どういう愛で愛してるんでしょうかってことになりますよね。だけど、どんなことでも、そうやって愛し合って、そのこの関係を保つためだったら、御霊の一致を求めるんだったら、何でも、どんなことでも、それは、そういう、その願いを神は聞いてくださるというふうに言っています。で、私のこの第2版では、心を一つにしてっていうふうに19節になってますけど、英語だと agree っていう言葉が使われてます。だから、同意してってことですよ。で、ギリシャ語を見てみると、シンフォニオー。シンフォニオー。シンフォニーって聞いたことありますか？オーケストラのシンフォニーですよ。だから、その一致する、心を一つにするとか、お互い同意するとかっていうのは、このシンフォニーなんですよ。本当にこの人のとの関係が回復されますようにという、その、お互いが協調し合うんですよ。本当そうだ、そうだ、そうだって。それが心を一つにしてっていう意味です。シンフォニー。オーケストラで、その、なんかバイオリンだけが目立ってたらうるさいじゃないですか。バイオリンのパートなのに、なんかトランペットが吹いてたらうるさいじゃないですか。でもそうやってそのいろんな楽器がいっぱいある中で、その一つ一つが調和して、一つの素晴らしい音が出るわけですよね、オーケストラは。で、私たちも同じように祈りで、二人とか三人とかで祈って、一緒に集まって祈るときに、そのシンフォナイズするんですよ。シンフォニーが私たち生まれるんですよ。どういうところにシンフォニーが生まれるかっていうと、許せるように、愛せるように、この人との関係が回復するようにってことですよ。で、祈りの中で、同意するときに、アーメンとか、その通りですとか、お願いしますとか言いますけど、本当に心から同意する、もうシンフォニーのように同意することに対して、そういうのは使った方がいいです。じゃないと、なんか宗教臭くなります。毎回毎回なんか誰かが、私が祈ってるのに、アーメンとか、そうですとか、おうしようとか、わーとかってやってると、もう私祈れないです。集中力がなくなります。だから、本当にこの同意する、心から同意するときというのは、大きな声でいいんですよ。その通りですって、アーメンって。お願いしますって。いいですよ、それは。でも、相槌のように打たない方がいいですよ。それだとシンフォニーを壊すからね。本当にその同意するのは、そうやって祈って心を一つにして、みんなが一緒になって、で、それで愛を求めたり、許しを求めたり、回復を求めたりする、この祈りというのは素晴らしいですよ。二人でも三人でも祈るんだったら、イエス・キリストがそこにいてくださるって、その中にいてくださるって。牧師が先頭にいて、で、イエス・キリストがその前に立ってくださるんじゃないですよ。私はバッファにならないんですよ。私が壁になって、すいません、二郎さん、その髪の毛どうにかなりませんかって、後ろの主が見えないんですけど、つって。私たちの中におられるって。英語だと、in our midst。だから、真ん中におられるっていう意味ですよ。だから、誰からも近いんですよ。私たちが二人、三人でも、この地上で祈るんだったら、イエス・キリストが私たちの真ん中におられる。つまり、誰に対しても近くあられるんですよ。そんなんいつキリストを信じたのかとか、その教会でどういう役割をしているかとか全く関係ないんですよ。大人だとか子供だとか男性だとか女性だとか全く関係ないです。イエス・キリストは全ての人に近く会ってくださるんですよ。だからイエス・キリストが私たちの中におられるので、この権威というのがその現れるんですよ、教会に。何の権限を持ってその教会から人を出すんだって。イエス・キリストの権限ですよ。私たちがそうやって一致して祈って心を一つにして祈ってるから、イエス・キリストが願っておられる、神が願っておられることがそこで実現するんですよ。で、イエス・キリストって結構大胆ですよね。あなた方が二人でも三人でも集まっているところに私はその中にいるっていう大胆なことを言ってるんですけど、こんなんできるの神しかいないと思いません？だって同時にいろんなところに現れるわけでしょ。私たちここで祈ってて、東京で誰かが祈ってたとしたら、キリストどうすんのよ、飛行機に乗って、どこでもドアですか。忙しいですね、そうなると。同時期にいろんなところで、そのイエス・キリストが真ん中におられるわけでしょ。本当にそのイエス・キリストは、その霊の方でもあり、 神でもあり、また 100% 人間の肉を着て生まれてくださったんですよ。そして死んでくださったんですよ、十字架で。ここは開きません。マタイの6章の5節から6、5節から6、6章の5節から6節。隠れたところで祈りなさいって。だから一人で祈ることももちろん大切です。一人じゃないと本当にぶっちゃけて祈れなかったりするから。教会で祈る前に、なんかここの人のになんかこう、ムカつきますって。なんかもう嫌ですっていう時に、みんなで祈ってくださいとかって、ああ、この人のこと許せますよって、うざつけってなるんですよ。自分の心ではまだわーってイライラしてるのに、そのみんなの前だからって言って、あ、この人のことを許せますようにしようとかって、なんか柔らかくなるんですよ。そこに持っていくために、2人3人で祈るためには、まず神の前に自分が出てかんと偽善になりますよ。さっきも言ったみたいに、その真実味のない、その身のない愛というのは偽善ですよ。だからそう偽善にならないように、神の前に1人で出てって助けてくださいっていう祈りが必要なんですよ。その上でみんなで祈るんですよ。もちろん最初から2人で助けてくださいでもいいですよ。でも1人で祈ることも、そのイエス・キリストは勧めてるので、1人で祈ることも、そしてお互いで祈ることも、私たちその求めていくべきですね。21節から最後の35節までは罪を許すということが語られています。まあ、特に23節以降というのは、私たちもよくいろんなところで開いて学んでいる例えの話ですね。まずはその前に21節から21節と22節。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。ペテロ、ちょっと臭いね、これね。自分で質問して自分で答えてるって。もう あからさまに、ちょっと自分を認めてもらいたいという、そういう魂胆が見えますね。だから、7度まで許せばいいでしょうかって。多分ね、僕がこのペテロの立場だったら、7度までって言った裏には、ああ、待てよ、2度だったらいいかな。2回ぐらいかな。でも3倍ぐらいして6、あ、それに1足そうぐらいの、そのぐらいの感覚でめっちゃ持ってるんですよ。めっちゃ下駄履かして、ハイヒールみたいに履いて、厚底を履いて、で、私がなんか身長3メートルみたいな、そのぐらいの勢いですよ。お前よく7度までってすげえなって。でもイエス・キリストは、7度を70倍するまでって。490回。数えたことあります？皆さん。自分に対して同じ罪を何回されたかって。多分30回ぐらいまで数えられるかもしれないですね。でもいろんなのが、あ、これも気になります、あれも気になりますとかって、いろんなのをメモにつけてる途中で、もう何が何だか分かんなくなってくるんですよ、きっと。まあ、490回数えれという話でもなく、結局7の70倍だから、もう完全数の掛け算だから、とにかく許しなさいってことですよ。一つ、頭の中に入れておいてほしいのは、ここからこの、例えの話を読みますけど、確かに私たちがお互い許し合うということは素晴らしいことですよ。私たちの教会でも、その私たち の, その個人としてのその付き合いの中でも、お互い許し合うことができたら、そうやって愛し合うことができたら素晴らしいって思いますよね。理想ですよ。でも私たちの歩みというのは、クリスチャンの生き方っていうのは理想で生きてないんですよ。地に足ついた超現実的なことで動いてるんですよ。そのことをまた後で説明しますけど、そのことを頭に置いて、この23節以降の話をちょっと読んでみましょうか。なぜ許し合うのか、なぜ愛し合うのか。23節。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産したいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、 どうかご猶予ください。そうすれば全部 お払いいたします。と言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。まずここで止めましょうか。神の御国は、地上の王に例えることができる。神の御国っていっぱい出てきます。神の御国はこれに例えることができます。神の御国が、ごめんなさい、天の御国が近づいたから悔い改めなさいというのが、イエス・キリスト、またバプテスマのヨハネの初めのメッセージでした。だから天の御国というのは、その悔い改めた者たちが入れられるフェローシップ、交わりですよ。また、その天の御国が来るのを見るまでは、この中に死なない者がいますって。で、その直後に変貌山でイエス・キリストが光り輝いて、そして、モーセとエリアが現れましたね。で、そうやってその力ですよ。イエス・キリストの力、イエス・キリストの神としての力が表されるところ。そして、イエス・キリストの十字架がありますよ。許し、福音というのもこの神の御国だから。だから、その自分の罪を認めて、自分が悪いということを認めて、神の前に許してくださいという人たち。そしてその人たちの中に現れるこの神の力。そして、許しを味わって体験する人たち。そのコミュニティのことを、この天の御国というふうに呼んでるんですよ。もちろん、これから先、イエス・キリストが戻って来られて、千年王国、千年間、イスラエル、エルサレムで、神が、あ、ごめんなさい、イエス・キリストが、治めますけど、それもまた御国でしょう。でもその後にある永遠に続く御国というのがもう本番ですよ。でもその千年王国よりも前に、私たちはこの教会というこのフェローシップ、お互いの関係の中でこの天の御国というのを味わうことができるんですよ。だずっと教会の中の話をしてるんですよ。で、この天の御国というのは地上の王に例えることができる。で、ここに1万タラントの借りのあるしもべが出てきます。2019年、一般的に平均的な、日本人の年収じゃなくて日給というのは1万5200円なんですって。自分それより少ないかも多いかも、別にどっちもいいんですけどで、下の方に書いてありますけど、このタラント、1タラントというのは6000デナリ。デナリというのは1日の労賃、だから日給です。1デナリが今の2019年の平均的な、日本人の収入で入れるのであれば、1デナリというのは1万5200円、1タラントというのは1万5200円かけるの6000かけると9120万です。9120万に1万かけると9120億です。もう破産ですね。だからこの1万タラント貸しがあるという、借りがあるということはどういうことかというと、今のお金で換算すると9120億円借りてるってことです。それで今すぐ返せって言われてるんですよ。どうしますよ。で、全部売りなさいって、自分も売れって、身売りしなさいって、あなたの奥さんも子供たちもみんな売れって、奴隷として身売りしなさいって。それでそれでお金を稼いで、この9120億円分の負債を返しなさいと言います。それが彼に、その主人が、しもべに主人が言ったことですよ。で、それを聞いて、聞いた主人は、あ、ごめんなさい、それを聞いたしもべは、ご猶予くださいと。主人の前にひれ伏して求めたんですよ。もうちょっと待っていただけませんかって。そしたら私全部お支払いしますからって、お願いしますってひれ伏したんですよ。で、その彼を見た主人はかわいそうに思ったんですよ。かわいそうに思うっていうのは憐れみですよ。神が憐れみ深い、イエス・キリストが憐れみ深いというのは、このかわいそうに思うという気持ちがあるということです。私たちに対してかわいそうにって思ってくださるんですよ。私が罪を犯して、もうどうしようもない、もうダメだ私って。 でもこの罪悪感を抱えて罪責感を抱えて嫌だっていう時に、神の前にキリストのみんなによって主を助けてくださいっていう時に、神はまたかよこいつアホかこれで472回目だよっていうふうに言うんじゃなくて、かわいそうに思うんですよ。かわいそうになーって。どれくらいかわいそうに思ってくださるかっていうと、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどにかわいそうに思ってくださるんですよ。私たちの持ってる愛では測れないです。私、自分に対して悪いことをしてくる人のために自分の娘を差し出そうと思いませんもん。決して。自分に対していいことをしてくれる人にでさえも差し出せませんもん。だけど神は弱くて罪人で、神の敵である私のためにご自分の御子を与えてくださるんですよ。与えてくださったんですよ。それくらい私たちのことを愛してくださり、私の罪の上に私が痛い思いをすることをかわいそうに思ってくださった方ですよ。イエス・キリストも神も、また私たちのうちに住んでおられる聖霊も憐れみ深い方です。だからこの方に会って、この方にその憐れみを求めるというのは理にかなってますよ。私たちのことを許してくださらないはずがないですよ。それで主人はかわいそうに思って彼を許しました。かなり太っ腹ですよね。9120億円全部許したんですよ。一部じゃなくて。それで28節。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りがあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて、借金を返せと言った。100デナリというのは、1日の労賃の100倍だから、1日の労賃が15,200円だとすると、152万です。もちろん152万も相当のお金です。が、ついさっき、9120億円許されたんですよ、この人。でも自分の目の前にいる152万円を借りてる人に対して、お前俺の借金返せって捕まえて首絞めて言ってるんですよ。29節。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。自分と同じですね。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。ここに書いてないんですけど、もしかするとこのタイムラグがあるかもしれないです。借金を返すまでその牢に投げ入れた。牢に投げ入れてからその事の次第を主人に話しに行くまでに、もしかしたらその時間があるかもしれないです。その時間の中で彼はそのこの仲間の仲間たちからどうにかならないのかっていうことを言われたのかもしれないです。教会の中で罪を犯して、で、その人のところにどうにかならないのかって言ったように。もしかしたらそういうそのタイムラグがあったかもしれないです。それはもう私の想像でしかないので、こうだとは言いません。言い切れませんね。いずれにしても、彼の仲間たちは事の一部始終を主人に伝えたんですよ。非常に悲しんだって書いてあります。投げ入れられた自分の仲間に対してもそうだし、その仲間を許さない同じしもべ仲間のこの心のかたくなな人、9120億円を許された人のことも悲しんだんですよ。なんでだよって。それで主人に伝えました。32節。そこで主人は彼を呼びつけていった。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。この人は9120億円を許されたのに、152万を許すことができなかったんですよ。憐れまれたのに人を憐れまない、このしもべに 対して今度は主人は憐れみではなくて怒りを持って対処しました。あるところまでは神は私たちに対して憐れみ深くあってくださいます。私たちがその罪を悔い改めるというその前提のもとね。でもあるところまで行くと神はその怒りを持って私たちに対処します。イスラエルの民がそうであるように私日曜日ずっと学んでますよね。それで憐れみではなくて神が義を正しさを示す時が来たんですよ。それで彼をゴクリに引き渡しました。でもまあここで話は終わるんですけど死刑ではなかったですね。神が私たちにその憐れみ抜きの怒りをその痛い思いをする私たちにさせる時というのは基本的に懲らしめです。懲らしめというのは回復を見込んでのものです。神はその懲らしめの時に憐れみを入れません。じゃないと私がちゃんと苦しんで神を求めないからです。これぐらいだったらいいかってなるから。35節最後、あなた方もそれで心から兄弟を許さないなら私の天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。最初に言いました。最初にというかさっきこの例え話の前に、教会というのは理想を追い求めるところではなくて目の前その神が与えてくださるこのリアリティ現実に歩む者たちなんですよ。集まるものなんですよ。だからお互い許し合えたら素晴らしい、お互い愛し合えたら素晴らしい、だからそのようになるようにしましょうっていうのではあまりにも理想主義的で現実的じゃないんですよ。だって無理だもん。だからこの互いに許し合うことや愛し合うということが地に足つくためには何が何でもまず自分が神から憐れまれて許されて自分ではもう追いきれない負債を免除してもらったということを自覚して覚えてる必要があるんですよ。それ抜きに互いに愛し合おうとか許し合おうとかすると途端に宗教臭くなるし途端に私たちの間に偽善が生まれます。本当にその人のことを愛してるわけじゃないんだけど自分の持ち前のもので愛そうとするんですよ。だから自分の相性の合う人とはうまくいくけども相性の合わない人は教会の中でさえなんかヒヤーっとしたしらーっとしたものしかできないんですよ。ただ挨拶しかしないんですよ。やったとしてもね。でそういうのを私たち願ってるんじゃなくてイエス・キリストは願ってるんじゃなくて地に足ついてそれで互いに愛し合うこと許し合うこと心に決めるんですよね。兄弟を許すこと、第一ヨハネの4章11節と20節21節、第一ヨハネの4章、第一ヨハネは後ろの方ですね。第一ヨハネの4章11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。20節と21節。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。なぜ許すかというと、その人との関係が回復するためです。そして愛し合う関係が回復するためです。だから愛することが命令であるように、許すこともまた同じように命令なんですよ。命令ということはオプションじゃないってことです。取り組みなさいってことです。なぜか。許されたからですよ。私も神に許されたんだって。私も神に憐れまれたんだって。イエス・キリストが私の罪を負ってくださって、私が本来受けるべき罰を全部その身に受けてくださったんだって。そのことを覚えている限り、そのことに感謝していられる限り、 私たちの互いの関係というのは愛し合うものであり許し合うもの、それを少なくとも追求するものとなりますよ。しかも偽善じゃなくてね。ハリボテ教会は嫌ですね。私たちのその輸出する商品というかものは愛だから、他の世界では絶対に味わうことのない経験することのできない愛だから、その愛というのは神にまず愛されないと出てこないです。その愛が生まれないというか、その与えられないです。許されたということなしに人を許すことはできないです。愛されたということなしに人を愛することはできないです。だから人を許すとか人を愛するとかっていうその理想を追い求める前に、自分がどれだけ神に許されたのか、神から愛されたのかというところにまず落ち着く必要があります。一人で祈るときに、理想を求めてこの人のことを許せますように愛せますようにっていきなり行くんじゃなくて、自分の苦い思いを神にそのままぶつけるときに、神は俺は1万タラント許したけどな、あんたこの152万円どうするんだって聖霊が語ってくださったりするんですよ。そういう意味で一人で神の前に出ていくのはとても意味があります。でも祈らなかったら、神の前に出ていかなかったら、もう偽善でどうにかするしかないです。愛する気はないし許す気はないんだけど、やんないといけないんですよね、それ名言なんですよね、ああきついきついとかって言いながらやるしかないんですよ。もちろん神が命じていることですよ。互いに愛し合うことを許し合うこと、互いの重荷を追い合うこと、その通りですよ。でも動機が神から言われたっていうだけではただの立法主義じゃないですか。私たちよりもはるかに立法学者たちの方が上ですよ。私たちの動機は神から愛されたこと、許されたこと、憐れまれたことだから私も愛そうって、それが動機になれば求めるというところまで行くんですよ。理想のハリボテでその自分を作るんじゃなくて、ダンボール教会、ランボルギーニじゃなくてダンボールギーニ、本当にそのイエス・キリストの体としての教会を与えていただきたいです。本当に愛が満ちていてお互い許し合うような、ギクシャクは絶対にするけども、それでも愛されていること、許されていること、そして憐れまれていること、そのことを覚えて、その愛することが許すっていうところに向き合えるような、追求するような関係を私たち与えていただきたいです。そのためにこの福音を毎回毎回味わっていくことができますように。毎日神から許されていることとか愛されていることとか憐れまれていることっていうのを体験するにこと書かないでしょ。罪を犯さないことありますか。そのたんびに神から離れるために、神から意識が飛んでしまうたんびに、ごめんなさいって言って許してもらう、憐れんでいただける愛を確認する機会が与えられてるんですよ。日ごとに新しいその恵みをそうやって受け取っていくことができますように。そして愛し合うことが理想じゃなくて現実的なものとなっていきますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する大きな愛と恵みと憐れみをこれから感謝します。あなたがこんなにも愛してくださっているという、このこんなにもがもっともっと頭だけじゃなくて体験を通しても、また心の深いところに聖霊によって刻まれていきますように、あなたの愛がもっとリアリティを持って私に迫ってきますように、あなたの許しがもっとリアリティを伴いますように、あなたの憐れみをもっともっと毎日の生活の中で味わうことができますように、私たち一人一人をお助けください。そしてその先にお互いが愛し合うこと、許し合うこと、そこにその追求し合うこと、その理想ではなく現実の道を歩むことができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。そしてこの教会を祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。